恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
第一コリント13の8から12。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならば止みます。知識ならば廃れます。というのは私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には、子供のことをやめました。今私たちは、鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には、顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には、私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。以上のところから、完全なものが現れたらという題で、御言葉を味わいましょう。内灘聖書教会の牧師として、これまで私が最も力を入れてきたこと、それは、この主の日の礼拝のメッセージです。たくさんのメッセージがあるんですが、この礼拝のメッセージは、まさに、このために命を懸けてきた、大げさな表現かもしれませんが、そう言えるでしょう。そして、説教者として、ずっと目標にしてきたこと、それは、ルカ24章で、復活のイエス様が、エマオ途上の二人のお弟子さんに向かって、御言葉を語り、解き明かしたとき、後でその二人の弟子たちが言ったこの言葉、みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は、うちに燃えていたではないか。心はうちに燃えていたではないか。そんな体験を皆さんにしていただきたい。そんなメッセージをさせていただきたい。それが目指すところでした。心がうちに燃えるメッセージ。それはまず、説教者自身が御言葉からうちに燃える体験をさせていただく必要があります。そのためにはいつも詩編の119編の18節の御言葉が祈りの言葉としてあったのです。私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにあるくすしいことに目を留めるようにしてください。そんな祈りが答えられて、御言葉にあるくすしいことに目が止まるとき、詩編119編の162節の喜びが与えられます。私は大きな獲物を見つけたもののように、あなたの御言葉を喜びます。実は、説教の準備、説教者が説教の準備をするっていうのは、本当に格闘をするんですが、聖書の御言葉と格闘をしながら何日間も過ごすんですが、一番の格闘はこの獲物を見つけるための格闘です。獲物を見つけた時の喜び、それはまた格段のものがあります。そしてその大きな獲物を感動を込めて語らせていただくのです。果たして、そんな大きな獲物を毎回のメッセージで皆さんにしっかりとお届けできたかどうか、そして皆さんの心を燃やすことができたかどうか、とても心もとないのですが、逆に安らかな眠りを差し上げたのではないかと申し訳ない気持ちにさせられます。しかし、ぜひ皆さんに聖書の解き明かしを 大切にしていただきたいということを強調したいのです。これまで知らなかった御言葉の真理が一つわかる。今まで閉ざされていた御言葉が一つ開かれるということが、これ以上ない喜びだ。そんな喜びを感じる人になっていただきたいのです。先週の水曜日の午前中の祈祷会の後で、残られた数名の方々とストーブを囲んでいました。そして一人の方がそこで聖書からの質問をしてくださいました。とても難しい質問だったんですが、なんとかそれに答えさせていただくと、その方は顔を輝かせながら、涙ぐみながら、これで一年間ずっと胸に仕えていたことが取れましたと語ってくださいました。そんな言葉を聞くと、本当に説教者としては最高の喜びを感じるのです。聖書はすごい。イエス様はすごい。神様ってすごい。そんな言葉を本当に聞くこと以上の喜びはないのです。ぜひ、聖書を愛してください。御言葉を慕い求めて、御言葉の解き明かしがなされるところには、自分もいつも痛い。それを聞き逃したら、大きな獲物を捕らえ損なうようなものだと、そんな霊的な貪欲さをぜひ持っていただきたいのです。私は18歳の時にクリスチャンになって、すぐになけなしのお小遣いをはたいて、新旧の良薬の聖書を手にしました。そして、もうむさぼるように聖書を読み始めました。そして、少しの時間でもあると、もう聖書を通読し、それだけではなくて、聖書に本文の下に断崖の中があるのに気がついて、これはすごいとですね、断崖の中を使って、一つの御言葉、例えば愛についてだったら愛に関する中を見て、その印象があるところを開いて、また開いて、また開いて、そうやって聖書をあちらこちら開きながら、愛について、イエス・キリストについて、平安について、救いについて、喜びについて、いろんなテーマについて、その断崖の中を使って聖書から自分で学び始めました。現代人はコンピューターのインターネットを使ってネットサーフィンというのをやるようです。すなわちインターネットのいろんなページをですね、サーフィン、波に乗ってですね、サーフィンをするようにこちらからあちらへ、あちらからこちらへとですね、やるようですが、私はもう50年前から聖書の断崖中サーフィンをやっていました。ぜひですね、それがどれだけ楽しいことか、クリスチャンとしてどれだけ楽しい趣味になるかですね、ぜひやっていただきたいなと思うのです。しかし、クリスチャンになってから今年でちょうど50年になります。半世紀にわたって聖書を読み続け、学び続け、また語り続けてきたのですが、クリスチャン生涯を重ねれば重ねるほど、わからないことだらけになっていきます。知らないことばかり、読めば読むほど、学べば学ぶほど、聖書の深さ、聖書の広さ、聖書の高さが本当に気づかされるのです。そして新しい発見にいつも踊り上がらんばかりの喜びを心に感じさせられ、心を熱くさせられるのです。さて、今日の箇所で9節でパウロはこう述べています。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。聖書に精通し、誰よりも深く福音を理解していたパウロにして、知っているところは一部分だと自覚していたのです。また同じ手紙の8章の2節でもこう言っています。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。まだ知らなければならないほどのことも知らない。 あの哲学者のソクラテスはその知識を称賛されて答えました。私は何も知りません。しかし何も知らないということを知っています。有名な無知の知という逸話ですが、あの偉大なアイザック・ニュートンもこう言っています。目の前には手も触れられていない真理の大海原が横たわっている。だが私はその浜辺で貝殻を拾い集めているに過ぎない。私たちにとっても無知の知、何も知らないということを知るということはとても大切なことです。クリスチャンの堕落は何かを知っていると思うところから始まるのです。私はもう聖書のことは知っている、キリストのことは分かっている、するとです、おかしなことが起こるんです。聖書は分かっている、そうすると聖書はたちまち退屈な眠気を誘うものになってしまいます。キリストのことを分かっている、するとたちまちキリストは肖像画の中のキリストのように固定した薄っぺらな過去の偉人の一人になってしまいます。そしてクリスチャン自身も新鮮さを失った存在になってしまうのです。ぜひ知るべきことはまだ何も知らない、そのことを認めましょう。聖書もキリストも作り主なる神様も聖霊なる神様の存在とそのお働きも救いの御業の素晴らしさも神の子供とされていることの喜びもまだ何も私は分かっていない、ほんの一部しか知らないのだということをぜひ覚えたいのです。すると何も分かっていないと分かると認めると、そこから求めが生まれてきます。知りたい、聞きたい、見つけたいという渇きが生まれてくるのです。クリスチャンの敵は自己満足であり、また安定です。その満足が全く虚しいものであること、その安定が偽りであることを知るということが必要なのです。実節、完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。皆さん、完全なものが現れる日が来るというのです。その日、それまでは明らかではない、部分的にしか知らなかったこと、不確かであったものが全て明らかにされます。それは一体いつですか？それはイエス・キリストが再びいらっしゃる再臨の日です。もしもその再臨よりも先にあなたの私の召される日が来れば、その日が完全なものが現れる日としてその人に臨むでしょう。どちらが先になるか、どちらが先になるとしても、再臨が先になるか、自分が召されることが先になるか、どちらにしても私たちに完全なものが表される時、すべてが明らかにされる日が待っているのです。今はわからないことがたくさんあります。どうしてこんなことが私に起こったんだろう。家族に、親族に、教会に、そんな多くの答えの出ない、出せない様々な出来事への、問題への完全な答えが与えられる日が来ます。私たちの限りある知識、知恵では、どう逆立ちしても完全には分からないことがたくさんあります。永遠の神の偉大さ、これは分かりえません。私は未だに三位一体ということを理解できません。50年もクリスチャンやりながら、神様についての最も基本的な三位一体、理解できません。これ理解しようとしたら本当におかしくなってしまうでしょう。無理です。しかし 理解できなくてもいいのです。神様の愛と恵みの豊かさ、御子なる神が人となってこの世界に来られたということの、その謙遜や救いの御業が成し遂げられたその愛の豊かさ、その憐れみの大きさ、イエス・キリストが味わわれた十字架の苦しさ、私たちはそのほんの一部しかまだ分かっていない、ほとんどまだ理解できない。しかしそれが全てが明らかにされるというのです。考えてみてください。今私たちが知っているだけでも、これはアメイジンググレイスです。アメイジングというのはもう腰を抜かすほどのびっくらこいたーっていう、そんなものではない、もう腰を抜かさんばかりの驚き。知っているだけでもアメイジングなんですが、それすらもほんの一部分だというのです。そしてその日には全てが明らかにされる。ペテロ第一の手紙8章9節、1章の8節9節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。皆さん、まだ見ていないイエス・キリスト、見たこともないイエス・キリストを私たちは愛しています。見たことがないのに。信じています。そして喜びに踊っています。見たこともないのに喜びに踊っているとすれば、その日直接イエス・キリストを見ることになれば、一体私たちの喜びはどうなってしまうでしょう。それはまさに爆発的な喜び、そんな喜びが与えられることでしょう。さて、この一部分しか知れない地上の歩みと完全に知ることになるその時との違いを、パウロは11、12節で2つの例えで私たちに明らかにします。第一の例えは大人と子供の違い、第二は鏡で見るのと直接見るのとの違いです。第一番目、子供と大人の違い、11節。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。子供は、子供らしい話し方、考え方、論じ方をします。赤ちゃん言葉というか、幼児語はとても可愛らしいものです。私の可愛い三つ子の孫娘、1歳半を過ぎていろいろおしゃべりができるようになりました。もうそのたどたどしいおしゃべりを聞くと、もう絵も言えぬ喜びに浸るのです。もう少ししたらじいちゃん嫌いって言い出すんじゃないかと、それが怖いのですが、しかし赤ちゃん言葉はとても可愛いです。しかし大人になってもまだ赤ちゃん言葉を喋っていたら可愛いって言いますか。もしも大人がママ食べたいなんて言い出したら気持ちが悪いです。大人になったら子供のことはやめるのです。少年は背伸びしながら生意気な喋り方をします。今日は来てらっしゃらないみたいなんですが、先週初めて教会に来た二人の少年がいました。あまりに寒いのでストーブに当たりに入ってきたって言うんです。そして教会学校の始まるもうだいぶ前から玄関ホールのストーブの周りに二人が堂々と座って、もうここが我が家ってな顔してリラックスしていましたので、あれ前から来てる子かなと思いながらですね、話しかけました。実に楽しい子供たち。ストーブに当たりに来ただけやって言いながら、すぐ帰るんやって言いながら なんとみんなに誘われて先週の礼拝にも出たそうですね。それだけじゃなくしておうどんも食べていったそうです。教会学校も礼拝もおうどんも食べて帰っていきました。はじめにしては嫌に慣れた感じで座っているので話しかけて、とても楽しい少年たち、そしてその前の晩というか数時間前に終わったあのサッカーの決勝の話をさせていただきました。日本勝ったね、優勝したねって言いましたら、その二人の男の子の一人が偉そうに自分が応援したから勝ったみたいな、偉そうにとですね、私に繰り返し言ってきました。まあ、楽しい子供で、私はその子に名前を付けました。エラ・ソーニ君と付けて、これから君のことをエラ・ソーニ君と呼ぼうとですね。そして東教会の奉仕が終わって帰ってきましたら、彼らとすれ違いました。そうしたら彼を遠くからエラ・ソーニとですね、また言っていました。本当に面白い子供ですね。子供や若者がいわゆるタメ口を聞いても許せます。そんな子供が私に偉そうにと言うと、私がカーッとなって頭をガツンなんてやったら、こちらが大人げないことになってしまいます。それぐらい元気がある方が将来が楽しみだな、男の子らしくていいなと思うのです。しかし大人になってもそんな子供っぽい話し方や接し方をしていると、ああこの人はまだ大人になりきっていないのだと見られてしまいます。子供は何か良さそうなもの、美味しそうなもの、珍しいものがあると、そんなものが目に入るとすぐにあれが欲しい、これが欲しいとですね、おねだりを始めます。それが本当に自分に必要かどうか、価値があるかなんかもう考えていません。もうその欲求を抑えることができなくって、欲しいとところ構わずダダをこねます。もしも大人になっても、そんなわがままで気まぐれな生き方をしていたら、その未熟さ、幼児性のために問題ばかり起こしてしまうでしょう。大人になれば、そのような子供っぽさはやめなければなりません。自分でそう思っても自分でそれをコントロールするのが大人です。大人になると子供のことはやめるのです。パウロはもしかすると、ここでコリントの教会の人々の幼児性未熟さをちくりと指しているのかもしれません。この手紙の全般の方で結構やっていますから。すなわちコリントの教会では、私はペテロにつく、私はパウロにつく、私はアポロに、私はキリストにつく、互いに党派を作って裁き合ったり誇り合ったりしていた。コリントの教会はまさに子供の集まりみたい。自分の賜物を誇り、他の人を見下す人々によって混乱していたコリントの教会は、まさに生意気盛りの子供が自分を誇り、タメ口を聞く、そしてすぐに取っ組み合いを始めてしまう、まさにそんな幼子の集まりの状態を呈していたのです。そんな子供のことをやめ、大人のものである謙遜を示し、他の人を立て、受け入れ、使え、愛に生きるようにと願っているようにも聞こえます。しかし、私たちが地上にある間は、どこまでもそうした幼さや未熟さを残しているんです。そして大人を目指して、信仰の大人を目指して成長し続けていくのが私たちクリスチャン生活です。すなわち地上では、完全なものに、完全な大人になることはできないからです。召されていくその時まで、私たちは自分のうちにある幼さや未熟さや弱さと戦い続け、また誘惑に抵抗し続けていく必要があり、警戒が求められるのです。祈りだけで数千人、いや万に上る孤児たちを世話した信仰の人、ジョージ・ミューラーのこと、皆さんもよく聞いているでしょう。 ジョージ・ミューラーは手のつけられないようなならず者だったのですが、そんな彼が青年時代に救われ、92歳で天に召されるまで彼は主に仕え続けました。彼の晩年についてこんなことが書かれています。ある時ミューラーの友人が彼にこう言ったんです。神があなたを天の故郷に呼び戻される時は、ちょうど船がすべての帆に風をいっぱい受けて港に入っていくようなものですね。すなわちジョージ・ミューラーほどの信仰の人ですから、もう順風満帆、堂々と召される日まで生きていくんでしょうと語りかけると、ミューラーはこう答えました。とんでもないことです。この哀れなジョージ・ミューラーは私の歩みを固く守って、私の足が滑らないようにしてくださいと毎日欠かさず祈っていなければならないのです。彼は年老いてからも死を離れてしまわないように、信仰の破線、つまずきを起こさないようにと毎日祈らずには折れなかったというのです。それは聖書の中に朝とかソロモンのように、その晩年になって信仰の破線をきたし、悲劇的な人生の終わりを遂げた人物が、そんな前例があるからです。自分がそうならないように、私たちはどこまでもミューラーのように祈る必要があるのです。しかしついに完全なものにされる時が来る。私たちはその時変えられ、キリストに似たものにされ、完全な大人にされるのです。第2番目のパウロの使う例えは鏡です。12節、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。鏡にぼんやり。聖書って変なこと書いてるなと思わないでください。現代の鏡とは違うのです。現代のような、このガラスに水銀が貼られたあのよく見える鏡は14世紀になって発明されたのです。それまでは特に水鏡、水を張ってそれで見るとか、また金属を磨いて金属に自分を映す、青銅なんかを磨いて映すのです。パウロがこの手紙を書き送っているコリントの町は特に鏡の製造において有名だったのです。そんな青銅製の鏡、それはどんなに磨いてもまさにぼんやりとしか映らなかったのです。また全身を映すような姿見のような大きなものはありませんので、体の一部しか映らなかったのです。すなわち、ぼんやりと一部分しか見られない。それこそこの地上において私たちが知り得ること、何よりもイエス・キリストについて、作り主になる神様について、私たちはまさにおぼろげにしか、その一部分しか、万分の一や億分の一も私たちは知らない。それを当時の鏡で例えているのです。しかしその時には、イエス様が再び来られる時には、私たちが御国に挙げられる時には、驚くべきことが起こります。皆さん見てください。何とありますか？その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。顔と顔と、誰と顔を合わせるんですか？今日この礼拝の前に、教会学校の時間に、私の相棒は岩尾くんなんですけど、岩尾くんがいつも私のそばに座ってくれて、とてもいいコンビになってくれるんですが、顔と顔と合わせて こんな風にするんだよと言ってですね、彼の顔を掴んで顔と顔と合わせようとしたら、彼はもう抵抗されてしまいました。気持ち悪いっていう感じだったんですが、ごめんね。誰と顔と顔と合わせるんですか？イエス・キリストです。私たちの救い主イエス様と顔と顔と合わせる、ぺったり顔をくっつけるという意味ではありません。それではなくて、直接直接目の当たりにするということです。父なる神様と私たちは顔と顔と合わせるようにお会いすることになるのです。旧約聖書に出てくるあの苦難を通らされたヨブ、ヨブはその苦難の中から素晴らしい信仰へと導かれて、ヨブ記19章の25から27節のところで彼は驚くべき言葉を吐いています。私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他の者の目ではない。驚くべき言葉です。ヨブは全身がかさぶたに包まれて、全身をかきむしるほどの痛み苦しみを経験しました。ズタズタの肉体的な状態の中で、彼はそんな経験を通して、なんと自分のこの目で、他の人の目ではない自分のこの目で、地上に立たれる救い主主のお姿を間近に見ると言ったのです。この希望、この喜び、これこそ私たちの最高の望みなのです。何が将来の望みといって、これ以上の望みはないのです。主を本当に慕い求めておられたダビデ・マーチン先生が天国に召されて、今週の木曜日2月10日で2年目を迎えます。ご遺体を前にして奥様の文子先生が力強く語られた言葉、それは本当に忘れることができない印象深い言葉でした。こういう言葉でした。今日はデイビッドの生涯で最高の日です。今日はデイビッドの生涯で最高の日です。これは天国への望み、イエス・キリストと顔と顔とを合わせて相まみえる望みに生きている人でなければ言えない言葉です。それはすなわちその日は私たちにとっても最高の日、最高の瞬間になるのです。私たちは今はこのぼんやりとした一部分しか知らないという状態に甘んじる必要があります。こうして皆さんに御言葉の解き明かしをしながら、イエス様を紹介させていただきながら、もっとはっきりと、もっと具体的に、もっと皆さんにズドーンとばかりに、そんな迫力でイエス様のことを紹介させていただきたいといういつももどかしさを感じながら、限界を感じながら、靴の上から自分のかゆいところを書いているような、そんな歯がゆさを感じながらいつも語っているんです。しかしそれがこの地上の限界なのです。ズドンとばかりに語ることはできない、それでは向こうにとってあるからです。だからこそ信仰が必要です。見ていない事実を確認していくしかないのです。しかしここに、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになりますとあります。ここに大きな安心があります。 私は主をぼんやりとしか知りませんが、主は私を、あなたを完全に知っていてくださる。詩編139編の1から4。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。すごいと思いません？あなたがあなた自身を知っているよりも、もっと完全に主はあなたを知っておられる。あなたのうちから言葉が発する前から、もう主はその思いを見ておられる。私は主を知らない、十分にわからないけど、主はあなたを完全に知っておられる。子供はお父さんのことをぼんやりとしか知らないでしょう。どこの会社で働いているのか、その会社は大丈夫なのか、給料はいくらで、ボーナスはいくら当たって、福利厚生はどうなっているか、定年はいつか、貯金はいくらあるか、子供はまるで知りません。知らなくても信頼して平安でいます。もしも子供が突然不安になって、真剣な顔でお父さんのところに来て、お父ちゃん、僕に給与明細見せて、会社の経営状態を私に教えて、本当に大丈夫って言ってきたら、お父さんはそんなことは知らなくてもいい、心配するなと言うでしょう。そしてそんな不安顔で聞いてくる、それがあんまり嬉しくないでしょう。私は主のことをぼんやりとしか、一部分しか知りませんが、主は私のこと、あなたのことをすべて見ておられ、すべて知っておられる。私の思いまでも、言葉にならない深い心のひだの一つ一つ隠れている部分までも知っていてくださる。誰にも分かってもらえない、誰にも語れない心の訴えまでも主は知り、理解し、共に悲しみ、共に痛み、共に泣いてくださる。ここに私たちの慰めがあるのです。しかしそう聞くと、もしかすると皆さんの中に、誠の神様に自分のことが完全に知られている。これは困った。喜びや平安どころか、恐れと不安を感じる方がおられるかもしれません。すなわち、自分のうちに隠し持っている様々な偽りや、高ぶりや、貪欲や、汚れや、醜さが神様の前にさらけ出され、隠しようもなく暴露されているということが分かると、怖い、困った、と思うからです。でも、ご安心ください。自分自身でも自分の醜さ、知るとき、そんな自分が嫌いだし、他の人には知られたくない嫌な部分を持っていますし、しかし神様は、そんなあなたのありのままの姿を見て、うわ、ひで、もうちょっとマシだと思ったけど、うわ、汚ね、うわ、嫌だ、と、神様は決して顔をしかめるようなお方ではないということ。神様の、私たちがずっと学んでいます、アガペーの愛は、人の愛とは違うのです。愛される価値のないものを、理由も愛される理由もないものを、それでも愛する無条件の愛で愛してくださるお方。隠している嫌な自分、恥ずかしい自分、傷ついている自分を思いっきり神様の前にさらけ出していいのです。その時、あなたは、そんなありのままのあなたを受け入れ、許し、癒し、慰めてくださる神様の大きな愛の豊かさを味わうことになるからです。今日もそんな主を見上げましょう。お祈りします。天のお父様、今日もあなたのお言葉をありがとうございます。私たちの 見ていること、私たちの知っていることは一部分ぼんやりでしかありません。しかしいつの日にか私たちが完全に知ることができる、顔と顔とを合わせて完全に知ることができる、そんな驚きの、そんな喜びの、そんな爆発的な喜びの日が私たちの前に用意されていること感謝します。どうかそんな喜びを夢に描きながら、しかし今日私たちもあなたの素晴らしさをさらに知りたい、あなたの御言葉の深いところをさらに知りたい、獲物をさらに見つけたい、そんな思いを持ってさらに死を死体求めることができますように、どうぞ導いてください。神様、あなたはこんな私たちを完全に理解し、完全に見ていてくださること、知っていてくださること、ありがとうございます。あなたの前には隠しようがない、そんなものであることを今日知らされました。どうぞそんなあなたの前に自分のすべてをさらけ出して、光のうちにさらけ出したものは光となるとありますが、どうぞ神様、一切の私たちの隠し持っているところ、私たちの恥ずかしい部分に主が光を当ててくださるように、そして光から光へと本当におおらかに主を仰ぎ見ながら、主を讃えながら歩むことができますように、今日から始まる一週間も主を、そんな素晴らしい主を仰ぎ見ながら目を離すことなく歩んでいくことができますように、感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。